おはようございます。今日も子どもたちの賛美を聞きながら本当に力をいただきました。子どもたちにまたご祝福あった方々に本当に感謝です。礼拝でいろいろ楽しみが私はいろいろたくさんありますけれど、まあどれも一番ですけれどね。でも子どもたちの賛美を聞くのもまた一緒に賛美するのも本当に大きな楽しみ喜びです。今日も、ね、歌ってくださった賛美は詩譜にも書いてありますように、主の力を信じてどんな時にも諦めない、祈りはすでに聞かれている、だから感謝しよう賛美しよう、ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ、なんと素晴らしい賛美でしょうか、ね、本当に私たちの信仰も今日もこの子どもたちの賛美で本当に今一度強められたこと本当に感謝です。今日は、試験もですね、昨日今日とね受験生今頑張っていらっしゃいますけれども、また私たちも本当に心から今しばらくですね天使を礼拝して、共に主に励みたいと思います。じゃあまず一言お祈りをさせていただきます。ハレルヤ、恵み深い天のお父様、ありがとうございます。今も子どもたち賛美してくれましたように、本当に主の力を信じてどんな時も諦めない、祈りはすでに聞かれている、だから感謝しよう賛美しよう、主が私たちを本当に愛してどんな時も守り導いてくださいますから、ありがとうございます。いかなる時にも本当に私たちの重荷をあなたに捧げて、今週もまた今日もこれからも歩んでまいりたく願います。どうぞ受験生の姉妹の上にも、また私たちの上にも、また今日この礼拝を覚えつつも来ることのできない、教会の兄弟姉妹たち、また教会中の方々の上にも主の祝福がありますように。今日も御言葉をありがとうございます。お聖霊様がどうぞご自身の思いを今日も私とも一人一人にお示しくださいますように、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。伝道者の書をずっと昨年から読んでおります。今日もいよいよもう終わり近くなってまいりました。11章の後半の部分を今日読んでいただきました。伝道者の書もあと残すところですね、2回12章を2回お伝えさせていただきたいと思います。どうぞ限られた機会ですけれども、どうぞ御言葉を本当にしっかりとお互いに覚えたく願います。さて今日読んでいただいた11章のこの7節以降のところも、この11章の、まあ、10章の終わりぐらいからですね続いてますところの人生の私たちの利用をですね本当に励ます教え諭す神様のお言葉です。7節はこの光は心よい、太陽を見ることは目のためによい、こういうこう言葉から始まります。今日はあいにくのちょっとね小雨混じりの冷たい朝です。こんな日ですからこそ余計本当にそうだなと思いますよね。暖かい光、明るさ、本当に私たち、欲しいなと思います。太陽を見ることは目のために良い、何ですか、私たちの健康を、ね、管理のためにも太陽、朝の光ってこれに大事だそうですよね。私もどちらかというとちょっと夜型になりやすいんですけれども、健康のためには朝、まず朝、窓を開けて光を浴びる、体だけではなくて心の面でも本当にあの大事なことだとある時教えられました。しかしその太陽だけではなくて、本当に神様の恵み、神様の祝福に預かるということもですね、私たちの体のみならず心魂にとっても本当に大切なことだと思います。今日も御言葉を通して神様を見上げます。創造主なるお方を私たちは見上げていますけれど、まあ、こういうことがね本当に私たちの生活を整え、より祝福された生活へと導く一つの ヒントだなとそのように思います。8節、人は長年生きてずっと楽しむがよい。だが闇の日も数多くあることを忘れてはならない。すべて起こることは皆虚しい。若い男よ、若いうちに楽しめ。若い日にあなたの心を喜ばすよ。あなたの心の赴くまま、あなたの目の望むままに歩め。しかしこれらすべてのことにおいて、あなたは神の裁きを受けることを知っておる。今という時を本当に生かしてですね、そして今与えられた恵みを本当に喜び、そして楽しむこと、今というこの時間をですね、与えられた健康や与えられた自由を本当に感謝して、存分にそれをですね、楽しむ、味わう、また明日のためにしっかりとやるべきことをやっておく、まあ、そういった意味で本当に時を大切にする、そういう教え、進めであると思います。まあ、私たちは何をするのも自由ですけれども、しかしどんなことにおいてもですね、神様はそれらのことについてもやがてはっきりと裁きをされる、そういう時があります。やりっぱなし、もうやったらそれでおしまいではないということ、若いうち、元気なうち、今という時を本当に楽しむのは大事ですけれども、しかしそこにも神様からの知恵とお示しが必要だと私はこう思わされます。話は変わりますけれども、毎年ですね、年の終わり頃になりますと、いろんなこう流行語大賞とかいうニュースがあって面白いなと思いますよね。昨年もなんかいっぱいありましてですね、でも最後的にこう2018年の流行語大賞の一つは、そうだねというあの言葉ですよね。もうだいぶ前になりましたから、ピョンチャンオリンピックね、冬季のオリンピックで、日本の女性のですね、カーリングのチームが、素晴らしいこう成績を収めましたけれども、彼らがその競技の間ですね、交わしていた言葉、そうだね、そうだねって私もニュースをあの頃見ててですね、本当にまあ、最初は可愛く思いましたけれど、でもとってもいい言葉だなと思いましてね、お互いの意見や考えが違ってもですね、まずそうだねってこう受け止めて、その上でじゃあこうしてみようかとか、もっとこういう手もあるだろうかとか、お互いがですね、あの5人のチームが本当にそうだね、そうだねって言いながら、難しいあのゲームのですね、局面を乗り越えていったわけですので、なんかすごいいい言葉だなってこう私思いました。まあ、多くの方が共感されたから、流行語が対象になったんだろうと思うんですけれども、まあ他にもですね、いろんな面白いこう流行語大賞って面白いニュースだなと思います。しかし去年ではなくて、もう実はもうその前の年になりましたけれども、このフェイクニュースっていう言葉もね、入りましたよね。まあ、例 の、 トランプ首相がですね、いろいろこう語る言葉の中に、どこどこの特に、トランプ氏に対するところの批判やいろんなですねニュースが流れると、あれはフェイクニュースだ、でっち上げだ、作り話だとかいうことで、裁く、そういうコメントがありましたけれど、まあ、私もあの時以来ですね、このフェイクニュース、フェイクっていう言葉になんかこう、関心がありまして、実際どのような意味かなと思うと、やっぱり、作り話とかですね、事実とは異なるとか、ものを何かこう仕上げるような、そのようなこう、ことをこうフェイク、見せかけ、騙しのとか、そういうようなこう意味になるわけですね。しかし私はこうトランプ首相の、まあ、そういう言葉もあるんですけれども、考えてみれば私たちの周りにも実はフェイクニュースっていうのが本当にいっぱいあるような気がしてなりません。もう今やもうインターネットの時代ですから、もうパソコンやあるいはまたスマホなどでいつでもいろんなことを私たちは情報を知ることができる時代になりました。 だからこそ、だからこそですね、もう流れてくるニュース、私の自分のもとに届いたニュース、情報、それ一つ一つがですね、実は本当のものか、本当の確かなことかということをですね、考えなければならない。私はそういう、こう、時代に私たちは今いるんだということを思うのです。クリスチャンとしても、世の中のいろんな人々のコメントやニュースや出来事や、そういったこともですね、私たちはそれら一つ一つをですね、確かめることなく、吟味することなく、すべてをですね、受け入れたら、私たちの考え方や私たちの生き方は本当に混乱してしまうと思うのですね。話はちょっとそれますけれども、新約聖書のこのフィリピの手紙の中にも、使徒パウロがフィリピのクリスチャンたちのために祈っている、その言葉がこう出てくるんですね。フィリピの一章の、10節のところにですね、使徒パウロは、私はお祈りしています、お一人お一人が本当にこの世であるようにという、その祈りの言葉の中にこういう言葉があるんです。フィリピ一章の10節にですね、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように。真に優れたものを見分けることができるようになりますように。またあなた方がキリストの日には純真で非難されるところがなく、イエス・キリストによって与えられる義の実に満たされているものとなり、神の御栄えと誉れが表されますように。パウロのですね、切実なこのピリピの教会のクリスチャンたちに対して伝えている言葉の一部です。ピリピのクリスチャンの皆さん、どうかあなた方がもう本当にこう、まやかしのなんか最もらしいような情報や、そういう中が次々と出回る中にあって、それら一つ一つが本当にそうですか、本当に確かですか、本当に主から出たことですかということをですね、見分けること、識別することができるようにという使徒パウロの祈り、これは実はフィリピのクリスチャンたちだけではなくて、今日の、つまり私たち一人一人にとっても大切な神様からの祈りであると、私はこう思わされています。なぜなら、申し上げたように、世の中にはですね、本当に根も葉もないような情報やおかしなことがいっぱい、そういう中にですね、私たちは今も生きているからですね。ですから、何でもかんでも周りのですね、人々が言うものに、多くの人たちがやっている、そんなことを全部全部鵜呑みにしていたら、私たちはどうなるのかということですよね。1月ももう早いもので、2019年も早いもので、1月のもう下旬、今日から20日ですので、もう下旬に入りました。クリスマスは良かったな、感謝だなと思って、そしてまた新しい年を迎えて、この年はどんなんかなとこう思うような中にあって、もう世の中はですね、もういつ頃からか、どのショッピングモールもですね、次々とこの日本の生活習慣というのか、暦の中が出てきますよね。あんなにいっぱいだったクリスマスの飾りはどこに行ったのか、お正月の景色になり、そしてもう1月もいくらかもう過ぎた頃から、次はもう節分とかですね、バレンタインだとか、もう次々とやっぱり商売の方々はもう一生懸命、手こな手でですね、商品を売るための手立てをしています。そんな中にですね、この間からちょっとこう、これ何とこう思っていることの一つはですね、まあ、今年初めてではありませんけれど、恵方巻きというやつですね。私もお寿司好きですし、大好きですから、全然反対するつもりはないんですけれど、でもなんかこう聞くところによるとですね、今年の方角は、恵方はこんなんだとか、まあ、そして、太巻きをですね、そちらの方向に向かって黙って目を閉じて飲み物を使わず一気に食べると福が来るだとか、まあ、そんなことまで聞くとですね、なんかこうおかしくなってくるんですよね。皆さんも同じじゃないかなと思うんです。私なりに調べました。恵方って一体何ですか、誰が決めるんですか。なんか中国のですね、 実史とかいうようなそういう昔の古い古文書の中で、まあ神様、福の神様はこちらの方角だとかいうそういうようなこととか、あるいはまたですね、日本のその十二支やいろんなものがうまく組み合わせながら、要は4つの方向があるというんですね。今年の方角は何とかの何とか、まあ、あんまり私も気にしませんので詳しくは知りませんが、とにかくそういう方向があるんだそうです。そして24の方角を細かく分けながら、実は結果的にはその4つのですね方角があって、で今年は2019年はこの年だ、去年はこの年だったけど、まあ、そんなふうなこう説明を今年は知りました。よくよく調べてきますと、まあ本当に私はいい加減なものだなと本当に思うわけですよ。何を根拠にこんなことを言うのかなと思うのです。恵方巻きのこのブームはどうも大阪のデパートか商店からですね始まったらしいですね。まあもともと節分という習慣があって、節分にはこういった豆をまくだとか鬼を払ってその福を招くとか、まあそんなようなことでそういうような行事があるのを私たちは知っていますけれども、またそういうものにも合わせながらですね、ちょうど1月の正月のセールも終わって、次のですね目玉となるような商品はこれだと、大阪のですねお寿司をなりわいとしてますそういうような方々が決めて、そしてそれがどんどんどんどん広まっていったんだそうですよね。しかし節分もよくよく調べると別に2月の3日に限りません。実は年に4回節分っていうのがあるんだそうですね。まあ時から考えても季節を分けるっていうことですから、春夏秋冬、あ、そう考えれば別に2月だけが節分ではないわけですね。そうなるとまたお寿司屋さんたち、まあお寿司屋ごめんなさいね、悪口言うわけじゃないんですけど、まあその関係者の方々はですね、春の恵方巻きではなくて夏の恵方巻き、秋の恵方巻き、そして別にそのお寿司に限らずですね、大福も丸かじりにしましょうとか、またチョコレートのお菓子もこんなんだとかね、まあ次や次から次へと、こういう情報が今私たちの周りにこの流れてるんです。私はお寿司は好きですので、別に2月だけで食べたくない、いつでも食べたいと思います。でも方角なんかどこでもいいじゃないでしょうか。別に2月だけに限ったことはないんじゃないですか。なぜ黙って食べなきゃならないんでしょうか。どうしてですね目を閉じてその方向に向かって食べなければならないんでしょうか。でも本当に笑い事ですけれど、真剣にやってる人がいるわけですね。まあ楽しい生きる意味で一つの、まあこんなこともあってもいいという、まあ、それぐらいのレベルで、済ましているうちはいいでしょうけれど、でも使徒パウロはあなた方が本当に何が大切なことか、本当に優れたものを見分けることができるようにと、そのような祈りを考えますときに、知らず知らずのうちに私たちの考え方が、価値観がだんだんだんだんずれてしまい、狂ってしまい、そしてもうあたかもですね、周りみんなもやるんだから私たちもやりましょうなんてことが我々クリスチャンの中にも起きかねないと私はこう思うのですね。フェイクニュースがいっぱいです。間違った情報がいっぱいです。私たちはこのような時代の中にあっても、本当にね、何が正しいのか、何が優れたことか、何が主に、神様に喜ばれることなのか、見分ける力、そういう心が本当に必要だと、御言葉から教えられるのですね。人は長年生きてずっと楽しむがよい。しかしまた若い日に本当に、いろんなことに心を向けよう、また喜ばせよう、しかしこれらの全てのことにおいてあなたは神の裁きを受けることを知らなければなりません。フェイクニュースのその先にあることは何か、本当にですね、誠の神様の祝福恵みを忘れ、 その恵みに感謝することを怠り、そして知らず知らずのうちに私たちの考え方や生き方そのものがずれてしまう、おかしくなってしまう、そのことを私たちはこう注意しなければならないと思うのですね。十節のところには、だからあなたの心から悲しみを除き、あなたの肉体から痛みを取り去れ、若さも青春も虚しいからだ。私は前にもお伝えさせていただきましたけれど、若さとか、また次の十二章の一節にも若い日にという出てきます。この若い、誰を若いというのか、もう手に召されたある伝道師の先生は88歳までは青年ですとか、なんかそういうメッセージをだいぶ前聞いてですね、本当に励まされました。年齢は関係ないですよね。この文脈をこう考えていきますときに、ここで言う若いとか若い人は、つまり昨日ではなくて今の私たちを指し示しているということですよね。ですからこの御言葉は決して若い方々だけに向けられて語った言葉ではありません。今を生かされている、生きている私たち全てにですね、私たち全てのものに対する神様の言葉であると私は本当にこう理解しているのです。前にも触れましたけれども、伝道者の書は、名前こそ出てきませんけれども、イスラエルの第3代目のですね、ソロモンという王様が書いた残した言葉であると伝統的にはこう理解されているんですね。長い人生、本当にいいこともたくさんありましたし、素晴らしいですね業績を残したソロモンではありますけれども、しかしその人生をずっとこの、聖書の記録をサムエル記や列王記やそういったところを読んできますと、決してですね、本当に素晴らしいこういい人生であったとは私は思わないのですね。頭がよくって、仕事もよくできて、本当に次から次へと素晴らしいですね、王としての仕事はやりましたけれど、しかし一人の男として、一人の夫として、一人の親として、父親として見た時のソロモンは、実は本当にさまざまなですね、訳ありの人生を彼はたどっています。決して幸せだった、幸せな人生だったと言い切れない、そういう、こう人生であったと私はこう思うんですね。ですからそういう、こうソロモン自身の生きてきた歩みを振り返りながら、そこで語られたこの残された言葉だからこそ、私は本当に何かこう伝道者の言葉一言一言が身に染みてくるのです。若い人では語れない、本当に多くのことを経験してこなかった人では、語ることのできない、本当にですね、年老いて自らの人生を振り返りながら、主から受けたところの神様の思いをですね、本当に書き綴ったこの伝道者の書は、いわばあのソロモンの遺言にも似た言葉であると私は思うのだ。若い方々にこれから人生を、本当にいろんなことを道を歩む、そういう方々にこのソロモンは本当にこれだけは言っておきたい、これだけはどうぞ心に留めてほしい、そういう言葉がこの伝道者の書、あるいはまた箴言の中に書き綴られています。まあ、そういうですね、文脈的なこう流れの中で読むときに、この今日の7節以降のところも本当に私たちの心に染み通るのではないかと私は思うので、光は心よ、太陽を見ることは目のために良い、人は長年生きてずっと楽しむのが良い、闇の日にも数多くあることを忘れてはならない、全て起こることは皆虚しい。遺言って言葉でこの間もですね、思い起こすことがありました。私たちの教団のですね、もうすでに引退されていらっしゃる先輩の先生ですけれども、ある教会でこの間久しぶりに御言葉をご発表させていただきました。 まあ、そんな雑談の中でですね、電話でお話していながら、私は遺言のつもりでメッセージを語りましたというその言葉を聞いてね、ああ本当にそうだなって私は思いました。今からもう20数年前のことですけれども、大阪である大きなですねクリスチャンの集いがありました。もう今はもう手に召されてらっしゃると思うんですけれども、もう70、80になろうかと思うある老齢のですね、本当に牧師先生が血をつきながら講壇に上り、まあ、大きなもう何百人というようなクリスチャンの集いでしたけれど、そしてもう血をつきながら、そして語られた御言葉が私は忘れることはできません。今週の司法に挙げさせていただいたこのヨハネの福音書の9章4節5節のお言葉です。私たちは私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。その私たちの団体ではありませんけども、他の教団の本当に敬虔な年老いた先生が、その広いたくさんのですね方が入る大きなクリスチャンの集いで、本当に私は少し離れたところでその御言葉をお聞きしましたが、本当に手を震わせながらですね、その先生がもう心から絞り出すように語られた御言葉でした。私たちは私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。まあ、その先生もですね、本当に、お体も少し弱っていらっしゃったかもしれません。杖をつきながら登壇され、本当にですね、手を震わせながらこの言葉が語られました。まあ、人間的に見てもちろんですね、お年を召されていらっしゃるので、もう昼の間が少ないとおっしゃったその言葉もよくわかるんですけれど、その方だけではない、本当に私自身も、当時私まだ50かそこらぐらいの時でしたけれど、40か50ぐらいの年の時でしたけど、私もですね、いつかこの何もできない夜が近づいてるんだということを思って、今この動ける、今この何でもできるこの昼の間に、本当にですね、主が喜ばれる技に励まなければならないことを、私は本当に身に染みてその先生の言葉にメッセージに感動いたしました。遺言のようなメッセージだったなと私は思うのだ。つい先日も縁起のある老齢の先生のメッセージが、私は遺言のつもりで語りましたとかおっしゃってましたけど、本当にその先生もそうです。私の家族ではよくあの先生、もうまたあの先生泣いてたよとかね、メッセージの間にイエス様の十字架の愛を語ると、いつもその先生ですね、こう涙を流しながらですね、こう語られるんですね。そうなんで、私の家族ではあの先生また泣いてたとかね、あの子供たちがそんな報告をしてくれるんですけれども、やっぱ私は本当にでも教えられるんですね、励まされるんですね。もうこの機会しかない、一期一会、確かにそのような機会ですよね。いつこのような機会があるか分かりません。そのことを考えますと、倉先生も私もいつもですね、もう今日がこれが最後かもしれませんということを考えるときに、本当に遺言のようなつもりで説教者は語るのですけれども、本当に、この御言葉通りですね、私たちは今生かされて、今日も自分の足で本当に元気な健康が与えられて、こうして礼拝に来れましたから感謝ですけれど、でもいつもうこの歌が賛美ができなくなって、喉がおかしくなるかもしれないし、足腰が弱くなってしまうかもわからないし、本当にどうにもですね動けなくなる日が間違いなく私たちいつか来ることはあるわけですから、そういうことを考えますときに、本当にこの昼の間にっていう言葉は、私たちにとって大切な大切なこの神様からのお示しであると考えるわけですね。 この伝道書の書の11章のところにも、あなたの若いうちにとか、若い日にとか、若さはっていう言葉がありますけれども、ですから決して10代、20代、30代、そういった方々だけのことではない。つまり今の私たちへの神様からのメッセージであるということを覚えたく願っております。イエス様はですね、また他の箇所でもこの光のこと、昼というのことを語っていますですね。ヨハネの12章の35節と36節のところを見ますと、光がある間に歩きなさい、光を信じなさい。あのクリスチャン作家の三浦雄子さんの自叙伝の小説の中にも、その三部作の一つにも、光あるうちにっていうタイトルがついていますけれど、本当にそうだなと思うのですね。先ほどですね、賛美しました曲もとても素晴らしい曲をも今日もご一緒に賛美しましたけれども、つい今さっき賛美しました新聖歌の336番、そうですね、これをちょっと開いてみてください。いつある時 YouTube でこの賛美を聞きながら、本当に何かこういい曲だなという、そんな表現では言い表せないぐらいの、なんか心にしみる賛美でありました。もう一度ちょっとその賛美を見ていただきたいと思うんですね。新聖歌の336番、日暮れて闇は迫りという曲です。私は後で知ったんですけれども、まあ、このメロディーはですね、このウィリアム・ムンクっていうですね、そういう方の作曲ですけれど、歌詞はこの、ヘンリー・フランシス・ライトという、そういう方ですね。もう今からもう200年近い前、数十年も前の、アメリカの方ですけれども、兵器軍人の家族に生まれ、そして、若い時から神様の言葉を聞き、そしてイエス様を信じて、クリスチャンになられました。また主の導きを受けながら、主の聖職へと疲れた方です。でもこの曲の左方に作詞者の名前書いてますよね。ヘンリー・F・ライト、この方ですけれども、1793年に生まれて1847年に召されたということですから、なんと54歳という本当に短い生涯ですよね。しかし、この方がですね、ある時この歌詞が生まれたエピソードなんですけれども、ご自分よりも本当に随分若い方がですね、亡くなられて、その瀕死の状況の中で御言葉を伝え、また励ましをお祈りする中で、その若くしてなされた、亡くなられた方がですね、しきりにですね、この英語で Abide with me、 Abide with me、 私と共にお宿りください、その言葉が、このヘンリー・ライトさんのですね、牧師は心に残り、その言葉が何度も何度も残り、その日のうちにこの歌詞が浮かんだという、そういう一つの説があります。歌詞の内容は、日暮れて闇は迫り、我が行く手なお通し、助けなき身の頼る主よ、共に宿りません。2番は、命の終わり近く、世の栄え移りゆく、常しに変わらざる主よ、共に宿りません。自分自身の人生のいよいよこの昼の終わりが近づき、もうあと幾学も残されていない、そういう中にあって、主よ、どうぞ私と共に、私をのうちにお宿りください、私と共にお宿りください、そういうこの Abide with me というこの言葉を何度も何度も心に思い浮かしながら、浮かびながら、この歌が本当にこう流れるようにですね、出てきたと聞きます。3番には、移り行く世にありて誘惑をなお多し、そうですよね。私たちもイエス様を信じても誘惑がゼロになるどころか、その年その年その状況の中で、次から次へといろんな心配や悩みや誘惑があります。 でもただ主こそ、主だけが、イエス様だけが私の力ですから、イエス様どうぞ私と共に、私にお宿りくださいとこのライトは歌います。4番、死の棘いずこにあり、ある死の力迫るとも、主によれば、主イエス様に信頼すれば恐れることはありません。主は共に宿りません。5番は、閉ずる目に十字架の御怒りを仰がしめ、いつか私たちもこの目を静かに閉じる日が必ず来るわけですが、その時にもあってもですね、本当にイエス様の十字架の御怒りをしっかり、心の目は、信仰の目は、イエス様の十字架を本当に仰ぎていきたい。御国にいて目が覚め、天国で新しい、本当に永遠の世界が、生活が始まる、そういう時まで、主よどうぞ私と共に、また私のうちにお宿りください。ヘンリー・ライトは自分自身の人生も重ねながらこんな歌を歌ったんだろうな、私はそう思います。伝道者の書のソロモンも本当に年老いて、いろんな人生のいろんなことを通りながらですね、本当に今という時を楽しむと同時に、また近い将来のために、明日のために、本当にしっかりと創造主なるお方を私たちは心の中にお迎えし、この方に信頼していくべきことを、この伝道者の書の著者は私たちにも教えています。何年か前ですけれども、ある方からクリスチャンの方から紹介されて、一つのテレビ番組を見ました。それはですね、 NHK のなんとかスペシャルという番組でですね、一組のクリスチャンのですね、ご夫婦の紹介でした。京都の山里に暮らす60代の、梅木義彦さん、久江さんとおっしゃるご夫妻でした。初めてその番組で知りましたけれども、その番組のタイトルはですね、見えず聞こえずとも、夫婦二人の里山暮らし、こういうタイトルでですね、この一組のご夫婦が紹介されました。京都のもう本当に片田舎、田舎の方のですね、そんなところで本当に、田畑を耕しながら、いくらかの与えられた中で本当に、生活していらっしゃる方だ。注目すべきはこのご夫婦ですね。奥様はですね、この写真で気がつかれるか分かりませんが、実は視覚障害、目が見えない、それから耳もですね、聞こえない、ですから視聴覚障害、2つのですね、ハンディを負った方なんですね。本当に、大変なお体の状況です。しかしそんな方にですね、あるこの阪神大震災がきっかけだったのそうですけれども、ボランティアでいろいろ奉仕をされた、この梅木義彦さん、本当に不思議な主の導きの中で二人の間にですね、愛情が芽生え、そして結婚されました。ご主人は健常者です。でも奥さんは見えない、聞こえないというですね、そういう二人、こんな二人の間にどういう会話が、どのような方法でなされたんでしょうか。初めて私知りましたけれども、食手話というのがあるんだそうですね。つまり両手をですね、触りながら、その相手の方が手の指をこう動かす、それで、言葉を伝え、そしてそれを触りながら相手の言葉を読み取る、こういう会話がですね、あるんですね。まあ、手話はもうよく知ってますし、あるいはまた展示だとかいろんな方法なんかもあるんでしょうけれども、このご夫婦の場合は食手話、相手の両方の手を握りながら、その手の指を動きで言葉を伝え、思いを伝え、会話をする、そういう中でこのお二人の間にですね、本当にこう夫婦としての思いが与えられて、結婚されてもう20年以上なるかと思うんですね。山里の本当にですね、都会を離れた、そういう中で、たとえ見えなくても聞こえなくても、 こんなにですね幸せいっぱいに過ごしていらっしゃるご夫婦がおられますよというのがこの番組の紹介でした。テレビの放映の中では詳しくは出てこなかったんですけれども、この番組を紹介してくださったある方から、実はこの二人が熱心なクリスチャンであるということ、まあ、そういうクリスチャンであるからこそまたそういうことを通して二人の出会いがあって、お二人がご夫婦になられたということも聞きまして、より一層私は興味深く本当にこのご夫妻の様子をテレビからいろいろと知ることができました。妻は目が見えず耳も聞こえない、二人は互いの手を握り、その動きを読み取り、触手話で心を通わせる、なんというですね、クリスチャンにこういうようなこういうクリスチャンがいらっしゃるんだということを知って、私は本当にこう励まされました。目が見えず、つまりもう光のない生活です。本当にですね、何もかもがもう手探り でなければ行動できないような、生きていけないような、そんなこの一人の女性にも神様が素晴らしい良き伴侶を与えてくださって、お二人は今も本当に日々を生かされていることを喜び楽しみながら、また神様に本当に感謝しながら、神様の愛を、大沢をですね、こう励んでいらっしゃいます。光あるうちに、昼の間に、本当に私たちはこの光のあるお方、イエス・キリストを信じる。それはどんなに素晴らしい祝福であるか、幸いであるかを私はこう思わされます。先ほども歌いました、この、新聖歌336番の、このヘンリー・ライトも、そのことをやはりこの賛美の中で歌っているのですね。メロディーも素晴らしいですけれど、この曲に込められたメッセージも本当に大切な私たちへのこう励ましだと私はこう思うのですね。この残る先、私たちはどんだけ生かされるか分かりませんけれど、でも本当にこの光になるお方、私は世の光です、本当に私たちの罪や過ちや汚れやそれらを一切清め許し、新しい神の命にあって喜びを持ってこの残された人生を歩むように、私たちを励まして、そのためにこの世界に来てくださったイエス・キリストを、私たちは誠の神としっかりとですね、しっかりと心の中心に据えながら、これからも歩んでいく必要があります。私たちの取り巻く時代は、この世界はフェイクニュースでいっぱい、多くの人々がそこに関心をしているから、みんなが今はそういうことだからという、それだけで私たちは真に受けてはならないと思うので、何が純粋で何が正しいことなのか、何が本当に神に喜ばれることなのか、御言葉を通し、聖霊様の本当に示し、あるいはまた兄弟姉妹たちの互いの本当に愛によって、祈りによって、忠告によって、私たちはそういうことをしっかりと心に受け止めなければ、受け止めながら、これからも主を信じる者として歩んでいきたく願います。今日の今週の御言葉は、私たちは私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。そう高らかに宣言されるイエス・キリスト、私たちの罪のために身代わりとなって十字架で命を捨てて、そして誰も破ることのできなかった死の壁は打ち破り、蘇られて今も生きておられるところ、私たちの誠の主、誠の神、本当にこの救い主なるお方を、どうぞ私たちの心の中心において、これからも主が用意された光の道を歩んでまいりたく願っております。互いに本当に励まし合いながらやっていきたいなと思いますね。じゃあお祈りをさせていただきます。恵み深い天のお父様、感謝します。本当に神なき人生は虚しい闇の人生です。そういう私たちのこの世界に光となってくださったイエス様、 そして素晴らしい数々のお約束や励ましの御言葉、聖書を本当にありがとうございます。どうぞ本当のものを見抜く、見分ける力をどうぞ私たちにさらに与えてください。そして気づいたこと、分かったこと、本当に知り得た神様からの素晴らしいお約束にどうぞしっかりと信頼しながら、この年も今週もまたこれからも歩んでまいりたく願います。本当に今日も熱心に聞いてくださったお一人お一人に、私たちに神様の豊かな、イエス様の豊かな続いて祝福がありますように、主イエスキリストの皆を通してお祈りをいたします。アーメン。